宗木と
ヒロの
朝までホーミータイト。
はい、皆様こんにちは、今井義弘です。
東武動物公園の園長の宗木中本です。
なんで動物公園、
東武動物公園、
本日は、1月21日、日曜日午後5時30分を回ったところです。
そうですね、細かく言うと5時31分なんですけれども、まあ、とりあえずメールが来てるので、
早速じゃあ今日
は、早速行きたいと思います。前谷ジョーダンさんからいただきました。
はい、
ありがとうございます。ありがとうございます。いつも楽しく聞かせてもらってます。ヒロさん、はじめまして。セクシーな声に癒されてます。
ほうほう。
宗木中本さんは個性が強いですね。相変わらず元気そうで何よりです。安心しました。最近元気がなかったのでポジティブになるのでありがたいです。シンプルイズベストですね。考えると悩むのは違うと思わされますね。ちょっと文が下手ですね、この人は。
読むのも下手だね。
うん、まあ間違いない、まあ、文が下手やから。まあまあさ、はい、日本で頑張っているのでたまには帰っておいで。宗木中本の母より、嘘です、宗木中本の同級生よりですね。
はい、はい、
ありがとうございます。
昔からの友達って、
そうそう、小中一緒で、まあ、高校もね、うん、なんかまあ俺が家に帰ってきたらお帰りっつってうちの家で待ってくれてたような、まあそんな友達です。ちなみにこのカッツっていうんですけど、あ、前谷ジョーダンさんはですね、うん、小学校の時に、ね、腕を折りまして、それ以降左手か右手か分かんないけどがまっすぐ伸びないと。でもなんか中学校の時はバレー部に所属してて、うん、もうなんていうんだこの最初のやつ、
サーブ
を打ってもまっすぐ飛ばないっていうので有名だったっていう前谷勝義君。
そうなんだね、はい、そんなプライベートなネタまで披露しちゃったけどね。
はい、
はい、それはそうとね、
はい、
なんと明日1月22日は、
あ、
我らが中本宗木誕生日でございます。
は
ということで、こんなんだったんですね、誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。
ちょっと早いけどね。
いきなり来たな、びっくりしたわ。
いやいや、こういうサプライズもちょっとありかなと思って。
ああ、なんかいきなり BGM 変わって大丈夫かと思って。
いや、ここでね、俺もちょっとね、あの、とぼけるのもありかなと思ったんだけど、まあ、そんな俺演技派じゃないから、ま
あ
ま
あ、ああ、そういうことで、ね、うん、ありがとうございます。
どうだい、この新しい年を迎えるにあたって、なんか意気込みもやっぱ変わる？
まあ、特にないですね。まあ、僕からしてみればただの平日っていうことなんで。
はい、明日月曜日だしね。
そうですそうです。
うん、じゃあ、まあ、それとなく過ぎていくっていう感じか。
そうですね。まあ、とりあえず、まあ、そんなの誕生日も何も関係なく一日一日頑張っていきたいと思います。
はい、いいね。まあ、いつもハッピーオーラを振りまいてる振り向いてるのでね。
振りまいてる。
うん。
振りまいてるね。
うん、振りまいてる。
びっくりしたら振りまいてるって言ったからネガティブなのかなって思ってしまったわ。
ごめん、俺の滑舌がちょっと悪かった。
間違いない。でも大丈夫。ありがとう。
はい、ということで、今日もハッピーオーラ全開で参りましょう。
ラブ&ピース。
よう考えたら男性のゲストすっげえ久しぶりだね。
そうね、俺なんかもうちょっと美形すぎて女性かと思ってたんだけど。
そっちに持ってく。
うん。
おお。
まあそんなことで素敵なね、はい、今回もゲストが来てくれてます。
はい、ありがとうございます。
それでは紹介いたしましょう。堀越陽一さんです。
はい。どうもー。
どうもー。
堀越陽一です。
なんかめっちゃたどたどしいじゃないですか。
ちょっとなんかちょっと緊張しちゃいます、
ね。緊張しちゃいますよね。
はい。う
ん、あ、ちょっとじゃあ、うん、乾杯しますか。
ああ。
じゃあ乾杯。
乾杯。
はい、乾杯。
会社経営をされてるんですよね。
あ、そうですね。はい。
はい、どういう感じの、会社やられてるんですか。
e コマースの。
e コマース。
はい。物販を中心とした業務をやっています。
は
い
は
い、
具体的にはどんなものを売ってるんですか。
あ、本当にカリフォルニアで売ってるような靴とか。
はい。
あ、まあ、アパレル関係ですからね。
は
い。で、日本の静岡にお店があって、はい、その上も結構ストリートブランド系なんですけれど、
うんうんうん、
まあそれと併用してやってますね。
はい、はい、そうなんですね、はい、静岡に今実店舗もある
ってことですか。 ありますね、はい、
大変じゃないですか、向こうでも実店舗を運営してこっちでも。
あ、もうそれも人に任せてるんで。
あ、そうなんだ、ね、はい、なんかやっぱできる人は違うんですかね。
うん、人に任せれるのっていうのはすごいことだよね。
そうだよね、
うん、
それが全てだと思います。
会社どれぐらいになるんですか。
あ、今3年目で。
3年目。
はい。で、個人事業と合わせたら5年やってますね。
はい、この、まあ、5年3年で会社経営やってるって、はい、またどういうきっかけがあってだったんですか。
で普通に、あの、うん、まあ、5年前までアメリカの会社で普通に会社員やってたんですけど、
はい、
このままじゃいけないと、人生を大きく変えてやろうと、うん、いうことで、ビザ系の話になっちゃうんですけど、
はいはいはい、
その時 H1B ビザの更新がありまして、うん、それで4年目の更新で、うん、更新を会社からしてもらって1週間後に辞めるって言いました、うん、
なんかどっか の大リーガー の, あの人みたいですね。なんかもうこう年功だいぶ積まれても俺は広島に帰るんじゃ言うて帰ったみたいなね。
ああ黒なんですか。
そうそうそうそう、それ並みってことですよね。
そうですね、そんな感じです。なんか本当にカリフォルニアで会社をやる、自分のビジネスをやるってずっと夢で、うん、ずっと悶々としてたんで、
うん、
なんかもう最高に変えるタイミングじゃないっていうところ、他の人からしたら、はいはい、そこで逆に変えました、
うん、そうなんだ。
みんな超びっくりしましたね。
みたいな感じで、今みたいな。
え？とか先週3年契約したばっかりなのに。
そっか。
え、その3年契約って契約違反とかにならないんですか？
まあその社長さんとかもやっぱ起業家なんで、すごい気持ちが分かってくれて。
あ、そうなんだ。
でもまあ最初はもう話し出した時はみんなはあ？とか。何を言ってるんですか、ダメだよと
言われ
て。
そりゃそうですよね、
うん、5,6 時間ぐらい説得して話したんですよ。そしたら本当にみんな応援してくれましたね。
うん、はい、でもそこまでしてその人生変えようって思うのって、はい、よっぽどそのなんかエネルギーが必要じゃないですか。
そうですね、うん、凄まじいエネルギーでしたね、うん、
やっぱレッドブルですか。
レッドブルも飲みまくってましたね。
ああ、ありますよね。
そのこうエネルギーの源にあったもの、自分をかき立てたのって何だったんですか？
なんかすごい溜め込んでたんですけど、うん、でも一番のきっかけは、テッドトークってします？
テッドトークわかります。
はい、うん。で、なんか、ノースカロライナにテッドトークがあって、それ来て、ジョインした時に、すごい、あの、体が不自由な方がプレゼンしたんですよ。
はいはいはい。
で、それが結構きっかけなんですけど、
はい、
みたいな感じで喋、うん、りもできないんですよ。だけどその人は自分の人生がどんだけ素晴らしいものかを20分最強のプレゼンをしたんですよ。
それってどうやって理解するんですか？なんか出るんですか？
かすかに聞こえるんですよ。今だったら俺は何がしたくてみたいな、英語だったら What I want みたいな感じで、だから一応だからちゃんと聞いてれば聞けるんですけど、もう衝撃でしかなかったですね。
そうなんだ。
で、その時に自分で考えた時に自分の人生がもうスーパーワンダフルで、うん、人に誇れるものかって言った時に、
うん、
95% ぐらいの自信はあったんですけど、5% の悩みがあって、
うん、
やっぱ僕もそのノースカロライナでアメリカの会社で働いてた時は待遇も良かったし、うん、働いてる人もみんないい人ばっかだったからすごい満足してたんですよ。
うん、
でもその 5% って、うん、5年10年経ったらすごいでかいのになるなるんだと思った瞬間にもうダメでしたね。
なるほどね。
はい、もう自分でやるしかないと。
そっか、はい、じゃあまあ本当にその時が、まあ、ある意味人生のこの分岐点だったみたいな感じですか、今振り返ると。あ、
相当大きいですね。
うん、
はい、その時あの気持ちを溜め込んでたって言ってたじゃないですか、はいはい、お金は溜め込んでたんですか？
あ、お金は溜め込んでましたね。
お、さすがですね、
はい。そうやって溜め込んでるものでもなかったらもう思い切れないところあるからね。
まあそうよね。
でもまあ考えてみたらそんなにお金は重要じゃなかったってことは確かですね。むしろなかった方がもっと加速できたんじゃないかと思うぐらいです。
あ、そう
なんだ。余裕があったから LA に来たりとしても、うん、ちょっとなんか心に隙間があったのかなって思う。
そっか、
うん、亡くなってからの方が本当にもっと勝つすごいエナジーでした。
あ、え、そうやって、まあ、今の話の流れで言うと、はい、亡くなっちゃった時があったってことですよね。
あ、もう全然全然
それ結構やばいっす
ね。やばいっす、やばいっす、やばいっす、本当に。
え、でそれってどうやって生きてきたんですか？
はい、親から200万借りました。
あ、
1年半ぐらい無収入でした。
それでもきついっすね。
それはなかなかですね。
本当に、
はい、でもその時って返す見込みがあって借りたんですか、それとももう
返す見込みがあって借りました。
ま
あ、ずっとマイナスで、うんうんうん、でも自分のやってることを、うん、絶対に成功するって思ってたから。
あ、そっか、 か、なんかその辛かった時のエピソードどんなのありました？
あの友達の家の一室を借りてたんですけど、
はいはいはい、
ベッドのある空間となんか机が一緒だとあんまりできなくて、
はい、
あの仕事が
分かりますそれ、
レイジーだからすごい横になって寝ちゃったりとかする。あ、特にあのその頑張ってる時期だから結構睡眠も不足だったり疲れてるかもしれないんで、
はい、
極力外に出るように、
はいはいはいはい、
してたんで。
大切ですねそれ。
でもやっぱ外に出るとお金を使うじゃないですか、
どうしても
使いますね、はいはいはい、
だからもう本当に1週間分のカレーを1000円の具材を買ってきて、
はいはいはい、
それも大量に作って、うん、あのタッパーに入れて朝から晩までそれをコーヒービンズで2ドルのコーヒーを、はい、注文してそれでも1日食いながら、うん、あの仕事してたりとか、
1000円ってことは肉なしってことですね。
あ、肉は何でしたっけね、もうすごいなんか安いハムみたいな缶詰のハムとか、
はいはいはいはい、ありますね、
はいはい、ああいうのとか作ってたりとか、恐ろしい生活しますね。
あ、まあ、結構ほらこっちって持ち込んでも大丈夫
ですか？全然大丈夫ですよ。やっぱ恥ずかしいですよね、
うん、まあちょっとね、はいはいはい、こっぱずかしいですね。
でもなんか、うん、まあ、辛かったけど結構充実感があって、うん、一日終えるとすごいあの勉強した感があるし進んだ感があるんですけどね、全くお金になってないんですけど、うん、
あ、うん、でやっぱそういう積み重ねの中で少しずつ、まあ、お金が作れるようになったって感じですもんね。
これなんかお金がなんか作れるようになってきた瞬間っていうのはどんな時ですか？どんな時って言い方おかしいか。
ああ、でも僕の場合インターネットの物販なんで、やっぱ分析とかいろいろできるわけじゃないですか。うんうんうん、で、ある一定の時にこのぐらいの量をこなしたらこのぐらいの反応があって、5倍10倍働けばこれお金になるってなんか分かってきたんですよ。そのコツでもう本当にこうなんかライトニングブルーじゃないけど光がポンってい
って
、それはなんか当時やってた自社サイトの上でリスティング広告でなんかそれを実あの感じたんですけど、本当にな
んかそういう時に例えばもうちょっとしばらく他のこうバイトをしようとか、はい、そういう感じにはならなかったんですか？
いや何回もなりましたね。なんかあの給料っていいんだなってすごい思いましたね。
ああ
給料懐かしいと
懐かしい
懐かしいと思いました。もう何回もくじけそうになったんですけど、その1年半の間で、うん、どっかの1ヶ月間だけなんか80万ぐらい売り上げがあって利益も30、40万ぐらいあった時があって、
うん、
なんかそれが支えじゃないけどでも継続できるまでの力はあのできてなかったんで、すぐパッと落ちて、
そうなん
です、他のプラットフォームとか他の競合に取られちゃって、そこの部分、
うん、
でもなんかあでもなんかヒントはつかめたみたいな感じで、それはダメでもいくつもいくつもなんかいろんなビジネスを持てば、
うん、
それが1円でも利益になったら増やせばいいだけであって、
うん、
継続ですかね。
ああ、その継続は力なりっていうのは、それはもう間違いないですよね。
いや、間違いないですね。本当そうですよ。
でもこう、洋一さんちょっと働きすぎだよって思うのは、
はい、
4年間、
はい、
全く休まないで俺は働いてたって言ってたじゃないですか。
あの、全くって言ったら嘘なんですけど、でも1日も休んだことないです。仕事をしなかった日はないです。
おー、
うん、でも本当ずっとなんか、うん、走り続けて。っていうか、
うん、
4年間って言ったらオリンピックですよね
本当だよね、うんうん、ねそうやって走り続けられたからこそ、
そうですね、
自分のイメージしてた自分には慣れたっていうの
を、そうですね、
あの本当におっしゃってて、会社経営されててやっぱそういうふうにこう言えるのってなかなかないことだからすごいなって思って、
人生で一番充実した4年間でしたね。
おお、はい、
それこそまさになんかオリンピック選手が言うような
ね、4年に一度の言葉だよね。
間違いなく4年に一度の言葉だよね。
まあ、それでこれからどうするかっていうのですね。う
ん、はい、じゃあ引退ですか？うん、
あ、まだ引退しないです。
まだしないです。
まあまずは自分で自分を褒めるところからですよね。
そうですね。はい、それは本当にしたいと思います。
もう自分に金メダルあげてください、まずは。
あ、ありがとうございます。あげます。
うん、まあ有森さんは完全に銅メダルやったけどね。
いやもういいじゃないの、メダルの色は関係ないよ。
メダルがあるかどうかも関係ない。
まあね、極論ね。
すごいいいこと言いますね。
うん、そうですか、ありがとうございます。
は
い
は
い
は
い、
ね、そうやって目標にしてた自分になれた時の自分ってどうですか？やっぱり自分自身が納得できるもんですか？
なんかああ頑張ったんだなって思うかもしれないけど、なんか次どうするのかっていう気持ちが大きいですね。
だ
から
なん
か帰ってなんか迷路の中に入っちゃったみたいな感じ。逆に、
あれじゃないですね。なんか山を登ったらまた山があったというよりは山がなかったパターンみたいな。
あ、山は多分あると思うけど。
あるんですけど、ちょっとなんかこう曇りすぎてて霧が、
そうっすね、
あってちょっと見えないみたいな。
それがちゃんと見えた時にまた突っ走れると思うんで。
うん、今はじゃあその次に登る山をどこにしようかなって、
はいはいはい、すごい考えてます。
モチベーションってやっぱどうしてもこう、はい、上がったり下がったりするじゃないですか。
はい、
なんか自分を支えてるこのモットーみたいなのとかってあったりします？
最近なんか思うすごい2つのことがあって、なんか easy choice difficult life で、difficult choice easy life で、まあ。難しい選択をすればするほど、あの人生は豊かになっていて、簡単なチョイスをすればするほど人生は難しい方に流れていく。あともう一つはゴールを設定するよりか自分の一番恐れていることフィアに直面し、それを定義してそれにあの直面して行動するっていう方がなんか開けていくみたいな感じ。なんかその2つが今テーマですごい、なんかやっぱ自分の中で恐れとかその日々の生活ってすごい簡単なチョイスをしちゃうわけじゃないですか。なんかそういうのを全部難しいチョイスとか、なんかその恐れとかを逃げないでやってったらもっともっと素晴らしいものが手に入るのかなと思ってます。
そうなんだな。
この間ね、あのウィル・スミスの、なんかまあまあ、 あの演説じゃないですけど、みたいな、まあ、彼はコメディチックに話すんですけど、とりあえずスカイダイビングに行くまで彼は相当ビビってたらしいんですよ。あの飛行機の調子が悪くてもう飛び立たへんかなぐらい思ってて、で本当に僕も一回スカイダイビングやったことあるんですけど、
怖そう、
この扉が開いてあのそこここのエッジに立った時ものすごい怖いんですよ。本気でこんなん自分で絶対飛ばれへんっていうぐらい、でだから後ろについてる人が321っつっていざ飛ぶぞって言うんですけど32で飛ぶんですよ。1に行っちゃうとなんかちょっとうーとかやるやつがいるから、とりあえずそれより先にこうパッ飛ぶんですよ。ほんでウィル・スミスが言ってたのはこう飛んでバッつってほんと10秒もしたら怖いことなんて一つもないんですよ。
確かに確かに。
ほんで、で、まあ、で、ほんともう1分ぐらいすると、あそこになんかいろんなものあるとか、すごいいろんなものが見えて、で、その後もうほんと5分ぐらいもしたら、ものすごい気持ちいいんですよ。ほんでなんか、うわこんな気持ちいいことあんのかなぐらい。僕はもう友達と2人で飛んでたんですけど、もう2人で、イエーみたいな。もうこんななんか、
やってみた、
はい、そうでしょ。だなんかで、彼が言ってたのは、もう一番怖いっていうかもう本当に嫌な怖いって思ってることを超えたらそこにものすごい綺麗な景色が広がってるのにみんなそれをしないからみたいな、なんかちょっとあのさっきヨイちゃんが言ったのにちょっと近いかなみたいな感じでちょっと言ってみたんだけど、だからまあそこのフィアをねこうパッて取り除くことができれば、
そっか、その資金力っていうところでマイナスかもしれないっていうそこのめっちゃ怖いところとかってもしかしたら今の強みにつながってるかもしれないですね。
恐ろしい恐怖ですよね、あれ。ああいう時にあのパーキングティケットとかチケットとか取られた日にはもう発狂もんですよね。
間違いなく発狂ですね、それは。
その時に本当にない時に、パーキングチケットと信号無視でなんかチケット切られた時あって、
やばいやばい、それ
もうやばいですよね。
やばい
やばいですよね、
はい、だってあれ信号500とか行きますもんね。
そうそうそう、確かそのぐらいだったと思うんですけど、あの、右折のところで、あのありますよね、右折していいと思って行ったんですけど、
はいはいはい、
あの信号が青にならないと右折できないって書いて
ありますよね。
ありますね、
本当そこでバチッと取られてとか、最低ですね。
あのシャッターが光った瞬間ね、
うん、俺じゃないよなみたいな、こうなんか違うやつだってくれみたいな風に思いますけどね。
いやー、そのタイミングでチケット切られたってもうそれこそもう
最悪です
よ、もう本当に。まあまあ今となったらでもそれ変な言い方、さっきの話に戻るとこの一番の恐怖じゃないですもんね。
はい、はい、ね、そうですね、
そっか。 その
じゃあ一番の恐怖って何
なんですか。今の恐怖は夢がない、立ち向かうことがないくなった時の恐怖が一番大きいですね。
あ、
本当にお金は重要じゃなくなりました。
あいやそこはすごいですね。そこはもうみんながこうなん鎖のようにつながれているところを解き離れることができたっていう。
そうなんですかね。なんか
だってみんながみんなそうじゃないと思うけど、なんか最終的に思うのは物とか、うん、その社会的立場って、うん、人の幸せには直結しないなって、うんうん、その本当の意味では満たしてくれないなって、
すごい二次的なものだと思う、そういうの。やっぱその自分の中にある本質、何のために自分が存在してるのかとか、うん、何をしたいのかって、そこが一番大切なのかって思いますね。
うん、
な
ん
かその希望とか夢のすぐちょっと下に恐怖と恐れが常に襲ってくれるんですよ。
うん、
で多分その恐れとか恐怖ってみんなが立ち向かなくちゃいけないのに、うん、ほとんどの人はそれを知らないふりをするんですよ。
あ、
英語だとプリテン、プリテンディングノッツノーって言うんですけど、
はいはい、
知らないふりをするんですよ、
うん、
でもその知らないふりをしなくて、さっきも宗木さんが言ったみたいに、うん、そこの恐怖に打ち向かうと、
うん、
でも本当スレスレなんですよ、夢と希望と、
うん、はいはい、
なんかそんな感じじゃない
ですか。はいはい、そうですね、
スカイルダービングも、
はい、ガッチリ来てますよ、
来てます、来てます、はい、
はいはいはい、大丈夫です。
人生の醍醐味ってそれかなとか思って、
うん、
なんかそれに気づいてなんか前に進み方を今は分かるんで、なんか
うん、
っていうか本当にこけることはないと思いますね。本当になんかやっぱ自分の意思と成功するっていうか、まあ、成功の概念、概念って自分が成功してるかしないかって自分で決めると思うんで、
僕は
他人からじゃなくて、
はいはいはいはい、
一生楽しいと思います。
なんだろう、将来的にというか、
はい、
どんなイメージの人間になってたいですか。
なんだろうな、正直言ってアメリカに来て結構大変な思いをしてきたんで、本当にアメリカを見返してやりたいっていう思いでやってきたんですけど、なんか今すごい強く思ってるのは、まあ、次の目標をちゃんと設定して、アメリカでもっともっと社会貢献して、でなんかアメリカに感謝したいと思ってるんですよ。感謝できるようになったらいいなと思ってて、なんかずっと復讐心でずっとやってきたから、
なんか親と子の関係みたいな感じ
ですね。あ、そうですね、そうですね。
親にこんな、
う
ん、絶対負けるか
って
、親なんかこう成功した時に、あんなきつい親がいたからよかったんやみたいな。
そうそうそうそうそう。
あ
の本当になんか独立を決意した時に、
うん、
ニューヨークのロックフェラーセンターのとこで決意したんですよ。絶対にみたいな感じ。あのマハッタ一望できるところで、
はいはいはいはい、
でまたそこに戻りたいんですよ、うん、でそこに戻って、
うん、
その今まで頑張ってきた自分をアメリカありがとうございますみたいな感じで感謝できるようになったら、心の底から本当嬉しいなと思う、
うん、
多分 それができたら日本に帰るかな。日本とアメリカを行き来して、まあ、それがもう本当に、うん、で、まあ、世界中回ることが多分一番いいと思うんで、うん、
そっか、
うん、でアメリカはまあ、今は結構好きなんで、
うんうん、
アメリカのロサンゼルスすごい好きなんで、
はい、
アメリカを拠点に世界中を飛び回ります、確実に、
はい、お夢は結構大きいですね。
あ、もう果てしなく大きいですね。
あ
もう最後でいいんですか。
まあ時間も時間だからね。
そうですね、忙しい人をゲストに招くと、収録の時間も短くなるという、
はい、まあ、それは ねしょうがないです。
時は金なりというのをね、はい、ひしひしと感じながら最後の質問になりますが、はいはい、
めっちゃ今時計見てるからね、
はい、
はい、
堀越洋一さん、あなたにとってアメリカカリフォルニアでの挑戦というのはどういうことでしょうか。
アメリカは正直言ってずっと好きじゃなかったですね、まあ、5年ぐらい大嫌いで大嫌いで、もう本当に悪口ばっかり言ってて、
はい、
でもなんかどういう場所かって言ったらもう本当にありきたりの答えなんですけど、
うん、
まあ、世界中からいろんなあの才能ある、
うん、
あの人が集まる場所で、
うん、
まあ、誰にもチャンスがある。僕は本当にそういうところが一番好きですね。なんかやっぱなんかゴールはあの、まあ、多分すごい俺も大きなゴールいっぱいあるんですけど、でも一番大切なのはそれに向かうプロセス、挑戦し続けることができるっていう場所を、
うん、
挑戦し続けたいと思います。
素敵ですね。
はい、どうもありがとうございます。
ということで、本日のゲストは堀越洋一さんでした。
どうもありがとうございました。
りつけたはいいけど、ビールをなかなか頼めない。なんかバーテンダーめちゃくちゃ忙しそうなんだよね。いつになったらビールがオーダーできるんだろうか。
ジョニー、you so funny man! Cheers!
あ、マイケル、楽しそうにやってるね。
おう、コーヒー通じ、乾杯、乾杯よ。
でも僕まだビールオーダーできてないんだよね。
何知ってるね、もうそこに伝ってたのか。
だっていつになってもバーテンダー僕のところに来てくれないんだもん。
あなたビール待ってる時違うね、やること違うね、カカシみたいにそこに立てたダメね。そりゃそうさ、誰がカカシにビールサーブするね。
僕そんなカカシじゃないし。
カカシに見えるね。少し思い出して子供の頃の鉄棒をね、鉄棒で坂上がりした後、あの棒の上に立てるね、あの感じ、バーのエッジをね、端っこの縁のね、あたりをね、鉄棒だと思ってピョンと乗り上げるね。ただでも日本人背小さいね、見えないね、そこでパッと上がったところで片手振って、ヘイ彼女こっち向いてね。
そっか、そこまでやらないとビールすら僕は飲めないのか。
アメリカそうね、あなたね、待ってるだけで何か来る思ったら大間違いね。
そうだよね、わかった。じゃあここは勇気を振り絞って、 Excuse me! Excuse me! Excuse me!
Good luck。
さあ、2018年始まって、胸キどんな感じだい最近は。
まあ最近はよくモチベーションが上がる、YouTube の動画みたいなの見てまして、ちょっと自分になんか足りてないものみたいなので、すごい狂気的になりたくて、なんかこのもうがむしゃらにこう、もうわーみたいな、ぶっ飛ばすみたいな、そういう感覚がもう全然なくて。
大事だよね、そういう、このしゃーもう絶対やってやるみたいなさ、そういう気持ちね。
そういう感覚、ほんと最近なんかこの、8割ぐらいでそれで OK みたいな感じに実際ちょっとなってたところがあって、だから、まあ、とりあえず 100% できることはやろう。
なるほどね。なんかこううまくそれでやっていける術をこうなんとなく身につけちゃうんだよね。
そうね。
さっき洋一さんの言ってた失敗を恐れるところにこう思いっきり挑戦していけるような感じになりたいね。
間違いないですね。もう本当にそれはマジで思います。でそんな今井さん最近どうです？
多分次回の更新までにはややくまあバンドの曲がまあ公開できるんじゃないかなっていう感じになってて、でね、もうこれ次回の予告になっちゃうんだけれど、実はこの制作にあたって、日本人の人たちもねこう関わってくれてるんだよね。で、まあ、関わってくれてる人たちをゲストに迎えてその制作の裏話とか語り合っちゃおうかなっていう感じに思ってます。だからね、今すげえ今ワクワク
ワクワクしてるんですか。
めっちゃワクワク、
まあ、でも伝わらないワクワク感だね、それ。
いやもうね、この今は秘めてるよ。なんでかってだってまだ公開できてないから。でもそう、もうちょっと突っ走らなくちゃいけないからね、俺もね。まあ次回の更新2月の13日だから、それまでにはもういろんなものをやっぱり最高の形で仕上げたいし、まあもうちょっとそのうちに秘めてるもので突っ走ろうと思います。
じゃあそんなワクワク度を漢字3文字で表現してください。
3文字で
3文字でいきましょう。出ないよね。
3文字は難しいな。
俺でも出たのが陸海空って全然関係ないやんみたいな。
わかったわかった。超情熱。
超情熱ね。
何でも超つければいいんじゃないかみたいな感じになっちゃ
う、ね。かなり現代っ子感が出てるっていう感じですけど。まあでも超スーパーっていうね。スーパー情熱みたいな。
ちょっとダセーな。
ダサいね。
まあまあなんか違うもの、今の考えよう。
そうですね。
ということで、2月13日、また楽しく楽しくこの収録に臨もうと思うので、皆さんも楽しみにしててください。
楽しみにしてね。
はい。
胸キと、
ピアノ。
朝までホーミータイム。次回のゲストはムック。
決して俺がお世話になった日本人はムックではない。